副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー FX 講座の講師、野田翔吾先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
野田先生に1年半ぶりにお越しいただいてですね、野田さんの自己紹介からテクニカルトレードのお話、実績のお話まで前回していただいてますので、ぜひお聞きください。
はい、
今回は、生徒さんの中で上達が早かった方の特徴というのをお聞きしたいんですが、どういう方が向いているのかとか、どういう心構えで、向き合えば上達するのかとかいう話をお聞きしたいんですが、
はい、そうですね、まず向いてる人っていうのを言うと、スポーツ経験がある方とか、スポーツ選手として優秀だった方っていうのは、FX トレードも向いてると思いますね。
なるほど。面白いですね。
意外なアプローチですね。
そうか。なるほど。
もちろん他の資格の勉強でちゃんと計画立てて、しっかり勉強して資格取れましたっていう方とかも同じ話だと思うんですけど、
はい、
やっぱり目標に向かって努力をするのがもう大前提、当たり前だよねっていう感覚が体に身についてる方なんですよね。逆に向いてない人は、そういう努力が大前提じゃなくて、量より質だろうとか言い出す方。これも合ってるんですよ、言ってることは。合ってるんですけど、質って量を適切な努力で生まれるんで、それを全部なしにして、情報だけキャッチして、その情報をもとに投資すれば、トレードすればいいでしょうっていう方は、ちょっとあんま向いてない気はするんですよね。そういうやり方もあるんでしょうけど、それってものすごい感度のいいアンテナがないと、そもそもそんな質のいい情報をつかめないんで。
なるほど。
あくまで私のスタンスですけどね。
スポーツは確かにそうですよね。過去真剣にやられてる方っていうのは、コツコツコツコツ練習して、ちょっとずつ上手くなって、で、試合にちょっとずつ勝てるようになるっていう感覚があるでしょうから。
そうですね。だそういうのを通して小さい成功体験もたくさん積んでるでしょうし。
はいはいはいはい。
そう。
なるほど。
だからまあ、今の私の気分としてはスポーツ選手かなっていう言い方しておきます。
はいはいはい。
その運動神経、体育とかそのスポーツの意味で運動神経いいとか悪いってあるじゃないですか。
はい。
この運動神経のいい人がトレードもうまいみたいなことはありますか？
運動神経がいいかどうかちょっとわかんないですけど、結局、運動神経いい人っていうのも、運動神経自体僕ないと思ってるんですよ。でも、何かをインプットした、例えば目で見た動きとか、動画とかで見た動き、本で見た情報を脳内で処理して、それを体で表現できてるわけですよね。だから、インプットとアウトプットの連動がうまいんですよ、そういう人って。
なるほど。
センスがいいってそういうことだと思うんですけど。だから、トレードも最終的には我々が考えたことを指先とか使ったり、パソコンでチャート分析して、体は使ってるわけじゃないですか。
うん。
身体表現なんですよ、やっぱ、最後は。
うん。
だからそこの脳内の世界から身体表現を使うときの連結がうまい方ってやっぱ学習もうまいんですよ。
うん。
だからそういった意味で運動神経いい人は、実は FX トレード向いてるかもねっていう言い方はできますよね。
なんかそんな気がする。確かそんな風な感じがしますね。お話聞いてると。
100% じゃないと思いますけどね。ただそういう傾向あるかなと。
もちろん、絶対じゃない、100% じゃないけど、そういう傾向はね、ありそうな気がしますよね。
そうですね。
なんか勘どころみたいな、なんて言うんだろう。物事のポイントをつかむセンスみたいなのが、高い人は、やはり FX も、上達が早くなる気はしますよね。
そうですね。
運動が上手い方って車の運転が上手じゃないですか。そんな感じですかね。
確かに。
空間把握能力とか他の能力はあるかもしれませんけど、結局、俯瞰した視点が持てるかとか、で自分が車を運転してるとき、今自分がどこに車あるのか向いてるのかっていうのって結局、 最終的に自分の体を使った身体表現ですよね。
はいはいはいはい。
そうそう。だから身体表現が上手い人っていうのは、やっぱ学習上手いと思うんですよね。車もそうです。
なるほどなるほど。
うん。まあ、その傾向はあると思います。
はいはいはいはい。
ね、
これがまず一つ目のポイント。目から鱗でしたけど、スポーツをやってた方、う
ん、情報だけキャッチする方ってつまり頭の中の世界で終わってるんですよ、う
ん、なるほどなるほど、
うん、そうアウトプットまで一致してないんです。だから上手くならないんですよ、
うん、
なるほど、うん、次のポイントはありますか。
まあ私がそうだっていう話になっちゃうんですけど、
はい、
一つのことを追求するのが好きな方はトレーダー向きだなとは思ってます。
なるほど、それはなんか、うん、分かりそうな気がします、
ね、分かる気がしますね、これはね。
うん、
なんか職人気質みたいな人がいいんですかね。
うん、やっぱあれこれ手出すよりもう淡々とこれだって決めてやれる方の方がトレードみたいな世界は向いてると思いますね。
なんか没頭できる人ですかね。
うん、
そうね、没頭できる方。うん、だこれがもちろん悪い方向に働くときもあるんですけど、
あ、
それでも、例えば10個あるうちのいろんな物事を 100% 中 20% で通用するかっていうと通用しないんですよ。
うんうんうん、
それよりかは2つ3つでいいから、その2つ3つのスキルを 70% ぐらいまで高められますっていう方の方がやっぱ向いてますよね。っていうのは思います。
はいはいはい。
まあ、確かにゾーンに入ってね、なんていうんですか、それがもう頭から離れませんみたいな、年中為替のこと考えてますみたいな風に、なれると、まあ、まあ、リスクもあるでしょうけど、基本的にはその習熟が早いというか、なんかこう、上達がね、早くなるのかなって気はしますよね、お話聞いて。
ね、まずはその、うん、その期間はそれに集中するっていうのができる方ですかね。
うん、でも、あれですよね。実際、半年じゃ全然で、1年でも短いぐらい、やっぱり、時間かけてコツコツ磨いていくものではありますよね、FX は。
そうですね。うん、だ半年でもダメ、うん、1年でもダメだった方が、急に1年半ぐらいで、結果、ものすごい出る方とかもいますし、期間は人によって違うんでしょうけど、やっぱり、花が開くまでって、結局、種がすくすく育つまでって時間かかるじゃないですか。
うん、
はい。
だそれが、さっき言ったスポーツやってる方とかって、自分がこんぐらいだって分かってるんですよ、体感で。
なるほど、なるほど。
分かってる。
結果出るまでこれぐらいかかるだろうとか、資格の勉強をしてるとか、大学受験一生懸命やった方って、分かってるんですよ、なんとなく。
うん、
それもやっぱ勉強する上では大事だと思ってるんですよね。
うん、
たまに私がびっくりするのは、半年でマスターしますか、できますかって言われたら、愚問すぎてビビるんですよ。
はいはいはいはいはい。
いや、それは本当に頭良くてセンスいい人はなるかもしれないけど、うん、私はあなたのこと知らないですし、
うん、
まずじゃああなたのことを話してくれなきゃわかりませんっていう、
うん。
でもそもそもそういう質問をしてくる時点で、今まで何かで結果出てないんじゃないかと思っちゃうんですよ。
はいはい。
結果出てる方ってそんなこと言ってこないんで。
うん。
だから発言でちょっと怪しいなとは思っちゃいますよね。
なんかちょっと前に、野田さんいらっしゃらない収録で、限定付き努力は、耐性しませんって僕音声取ったんですよ。
はいはいはいはい。
いいな、いいな。
だから、半年で結果出ますかみたいな、
うん、
もう、最初からそういう、まあ、限定付き努力って僕よく言うんですけど、言ってる時点で、もうそのあり方が、耐性しないあり方、考え方だなっていうところで、うん、ライフ X に向き合う姿勢の話が、やっぱ、そもそもっていう。愚問すぎるって、そうおっしゃるのは、すぐわかるなと。
私が今まで普通に生きてて、そんな発言したことないというか、考えたことないって言ったんですよ。
なるほど。なんで、野田さんがでも逆になんで、もともとそう、いられたんでしょうね。
まあ、多分、ドラゴンボール世代だからじゃないですか。
ドラゴンボールから学んだんですか。
だって、最初、大したことないんですよ、子供時代。
はいはいはい。
大人になってからやっぱ急に成長率高くなってるじゃないですか。
確かに。
あれを子供の時代に見てるから、当然そうだろうと思ってるんですよ。
ああ。
だから子供の時代にどういうアニメとか漫画とか、そういうのに触れてるかによって価値観って割と形成大きく受けるんで、私みたいな40代ぐらいの前後の人は、ドラゴンボール世代の方多いと思うんで、割と言ってることを理解してくれると思うんですよ。もちろん、完全にそこみたいに、意味ない努力をしろとか思ってないですよ、もちろん。意味ないから。
うんうん、
だからこれが世代によって受けてる影響が違うと、まあ違う考え方してんだなってのはわかるんですけど、
うん、
でもどの時代も、どんな国でも、どんな文化でも、 私が言ってることって多分そんなにずれてないと思うんですよ。もちろん楽して成功した方が効率だろうっていうのは確かにそうだと思うんですけど、それ次もできますかって言われたらできないと思います。はい、だから昔の偉人たちは若いうちに失敗しろとかいろんなことに挑戦しろって言ってるわけじゃないですか。あれってそれだけ言葉で残ってるってことは意味があるんですよ、やっぱ言葉として。それを我々現代人はすぐ A だから B の思考回路してるから、具体的思考が強すぎるんですよ、現代人って。
はいはいはいはい。
だから A やれば B なんでしょっていう発想が無意識にこびりついてるから、じゃあ小林学長の言う通り A やればすぐ B っていう結果が半年で出ますよねっていう言葉になっちゃうんですよ。これ私が考えてる現代人の怖いとこなんですよ。A だから B 思考って言うんですけど。もうこれあれどんなに学歴があるとかないとか関係なくみんなそういう思考回路しがちなんですよ。あっていうのをちょっとごめんなさい、打足ですけど、ちょっと感じてますよと。
なるほど。なるほど。
あれですか、もう一つぐらいありますか、その、成長、成功しやすい方、FX においてっていうと。
そうですね。まあ、あとは淡々としてる方がいいかもしれないですね。
うん、引きずらないってことです？
うん、とか、一喜一憂しないとか。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
めっちゃ大事だな。一喜一憂しない。
そう。結果が出ることに対して一喜一憂しないとか、どれぐらいの期間でうまくいくかなとかいうこと自体を一喜一憂しないとか。
はいはいはいはい。
そう。やれるべきことを淡々とひたすらできる方っていうのはすごく強いですよね。
トレードで一喜一憂しないっていうのは結構大事だと思ってて、買った後、もうすぐにトレードしたいんですよ。
そう、次どっかでもエントリーしたいっていうね。
そう、利益確定したと。もう早く、1秒でも早く。
はい、で、次の注文入れたいみたいなね。
はい。これも危ない考え方ですもんね。
まあでも人間なら当然なんでね、それが。別に絶対しない、するなとは思ってないんですよ。だってそれが原動力になるから。はいはいはい、ただ、今、自分はしまったと。それで喜びすぎちゃってんなっていうセーブをかけられればいいと思うんですよ。
確かに。
はいはいはい、だか私もだって勝った時負けた時ってそれは多少感情動くんで、機械じゃないから。なので、その感情が今出てるから、普段より出すぎかな、それとも抑えられてるかなっていうのを客観視するようにしてるんですよ。
なるほど。
だから別に全然いいと思ってます、それで。
なるほど。
人間は機械じゃないんで。
はいはいはいはい。
まあ、浮かれちゃうときはね、確かに、ありますよね。利益がバーッと取れて、やったと、最高だと。はい、ね。そのときにでも俯瞰して見られるかどうかでしょうね、今のお話。
はい。
あ、ちょっと今やばいなと。うわついてるぞ、みたいね。自分で思えればいいけど。まあ、それはでもどうしたらそういう目線が持てるようになるんですかね。その一喜一憂しないための、淡々とする自制心みたいなっていうのはどうやって育むものなんですかね。
まあ私は特に感情的な人間だったので、結構その辺苦労したんですよね。やっぱり、はい、私がやっぱり30前後から意識したのって思考の習慣化なんですよね。
思考の習慣化。
そう。だからやっぱ思考回路があって、それが反映されて身体表現としていろんなことが出てるわけじゃないですか。言葉も、
はい。
言葉も身体表現だと思うんで、はい。だから自分がどういう思考回路を普段しがちなのかなっていう癖に気づいて、それをやっぱメモを撮ってたんですよ、しばらく。そうすると、やっぱ口癖って結構出るんですよ。
ほうほう。
私の場合は、はいはい、要はとか、例えばって割と出がちなんですよ。これは、抽象思考って私が呼んでるんですけど、物事を抽象的に捉えて、全体感をまず捉えるっていう思考回路の癖があるんですよ。だから、結局とか言いがちなんですよ。
はいはいはい。
でも、細部に目がいかないと、具体的な思考回路が弱かったりするんですよ。まずそういうのをメモ取って自分の思考回路の癖気づいて、じゃあどういう時に自分は嬉しいって感じやすいタイプで、どういう時に恐怖を感じやすいタイプかっていうのを日々のもう日常から結構メモ取るんですよ。感情が大きく動いた時に。
なるほど。
例えば私の場合はすごい恥ずかしいんですけど、タスクに追われてるとやっぱなんだかんだみんなイライラするじゃないですか。
はい。
でもイライラしない人も確かにいるんですよ。じゃあその人はどういう思考回路をしてんだろうって考えたんですよ。って思った時、身近にいい友達がいて、全く怒らない友達がいたんですよ。
はい。
聞いたら、仕方ないじゃないですか、っていう言葉とか出てくるんですよ。最悪間に合わなくてもしょうがないじゃないですか、って言ってたんですよ。
はいはいはい。
で、私はタスクを、終わんないとしょうがないって思ってなかったんですよ。終わらせないといけないと思ってたから。だからこれ私が勝手にタスクに追われて、勝手に終わらせないといけないっていう、 まあ、几帳面な性格でもあるけど、逆に生真面目すぎる。だから勝手に自分のことを追い込んでイライラしてただけなんですよ。
うん、
これメモ取ってないと気づかなかったんです。
はい、はいはいはい。
だからこういう思考回路の癖が私トレードに反映されるんですよ、絶対に。ちゃんと分析しないと、ちゃんとトレードしないとって思いがちなんですよ。だから焦ってくんですよ。でも、まあ、いっかと。別に1年、2年トレードしなくても余裕じゃいって言い聞かすんですよ、自分に。ってなると、まあ、いっかっていう言葉が出がちだから、その、まあ、いっかっていうのを口癖にするんですよ、まず。そうすると、あ、やばい、洗濯物終わったからすぐ干さなきゃ。でも、食器も洗わないと。でも、仕事もしないと間に合わないよって私、イライラしたんですよ、昔よく。
はいはいはいはい。
で今は、まあ、いっかと。洗濯物なんか夜すりゃええやん、みたいな。食器だって、後で食洗機突っ込めばいいじゃん、みたいに考えるとイライラしなくなるんですよ。これもメンタルコントロールの技術の一つですよね。思考回路の癖を掴んで、思考回路を変えるためには言葉を変える。
うん、
それってもうそんなすぐできないですよ。本当に結構時間かかるんで。だからさっきキヨポンがトレーダー向いてるとか話したと思うんですけど、キヨポンってそういう口癖が多いんですよ。しょうがないじゃないですか、とかなるようになりますよって言いそうじゃないですか。
うん、
あれってメンタルコントロールの技術が身についてるんです。
うん、
明らかに若い時の私ができなかったことはやっぱできるんですよ、キヨポンは。で、うまくいってる方ってそういう口癖が多いです。でそこに私が若い時なかった口癖に気づいて、自分のメンタルコントロールの技術に応用したんですよ。
面白いですね。
明らかにマサさんとかも口癖でうまくいく人の口癖を使ってるんですよ、自分で。
う
まくいかないか。
あ、そうです。仕方ないはよく使うのは、あの、ベストを尽くしたら、あとは仕方ないよねっていうのは僕めちゃくちゃ言いますね。確かに。そのタスクに追われますと。で、タスクに追われて、こう、まあ、イライラもさんましないで、まあ、ベストを尽くそうと、タイムマネジメントして。で、やれるだけやって、それで万が一、やりきれないとか、万が一結果が良くなかったら、まあ、これもベストを尽くしたから、悔いがないから仕方ないよねっていう、風には僕すごいなりがち、なるんですよ。で、大体全部うまくいくみたいな。全部コンプリートできるみたいなことが多いんですけど、でもそうやって、あの、なんか自分でも確かに時間かけて、そういう風に考える思考回路が、なんかこう、植え付けられたかな、みたいな、今、野田さんの話聞いて思ってたんですけど、あの、ちょっと時間かけてこれ積み獲得するものですよね、これって。おっしゃった通り、すぐできないですもんね。
そう。少なくとも1週間に3、4回以上は、使わないと身につかないらしいんですよ、習慣で。
ああ、そういうことですよね。
だから一日何回それを言えてるかってメモ取ったんですよ。
へえ、それがすごい。書き出してるっていうね、
メモ取ってる。ほぼ言ってなかったんですよ、私。なんだよ、畜生って言ってるんですよ、やっぱ。
ああ、なるほど。
なんだよっていう言葉多かったです。
ああ、
そう。
なんだよ、畜生と。
で、それを代わりに、まあ、いっか。もともと楽観的ではあるけど、生真面目なんですよ。だからそれが悪い方を出るとそうなっちゃうんですよね。だからまあ、いっかと。後でやるし、どうせ。自分は生真面目だし。終わってないと嫌なんですよ。だから後で絶対終わらすと。今じゃなくていいなっていう風にしたんですよ。そうするとメンタルが安定する。で、焦らないから、結果に固執しなくなる。で、こう連動してるんですよね。やっぱり周りの、周りの成功者が、本当運よくいてくれたおかげで学べる機会多かったんですよ。自分と使ってる言葉が違ったんですよ。だからさっき言った、半年でうまくいきますかっていうのは、思考回路の癖が、うまくいかない人の思考回路してるから、発言に出てるんですよ。でもちろん、この人の思考回路が悪いとは言わないです。ただ、結果が出ないタイプの思考回路してるから、そのジャンルにおいては良くないですよって話。他の世界のことは知らないんで、別に。
はいはい。
すごく、普段日常生活いい人かもしれないし、わかんないんですけど、とりあえず結果を出しましょうっていう世界だと、ちょっと向いてないかもねっていう言い方ですからね。いいとこと悪いとこって、あの、本当なんでしょう。表裏一体なんで。
はいはいはいはい。
だから私のさっき言った生真面目な性格もいいとこですよね。で、悪いとこになると、イライラしがちになるって悪いとこですよね。だこれ両方から、両方受け入れるんですよ。
なるほどね。
そう。で私は確率にトレードにその性格出てます。っていうのをちゃんと記録取って、自分がどういう思考回路してるか、めんどくさいですよ。めんどくさいですけど、メモ取って気づかないと変化できないんで。
そういうことですよね。
そう。っていうところからメンタルコントロールの技術って始まってます。
なるほど。
やっぱり少し時間かけて書き出して、 そのアウトプットして、その一喜一憂しない、その向き合い方とかマインドセットをこう手にしていくみたいなことが必要なんですね。今の話聞くとね。
一喜一憂しない口癖を作るんですよ。
そう、言葉にしていくのがいいですね。
人によって違います、はいはい、相性って。私はまあ一家でよかったんですけど、うん、人によっては違うかもしれません。
なるほど。
自分が腑に落ちる言葉を探さないとダメです。感情をここで無視するとダメです。感情が納得してないと、心が追いついてこないから、きっとその言葉は習慣化できません。ってことは思考回路の癖も習慣化できないから、やめます、途中で。
なるほど。
そう。自分が心地いいと感じる言葉でいいから探すんですよ。
ああ、うん。じゃあ人それぞれ違っていいですね、そのワードはね。うんうん、違うはずなんだね。うん、
なるほど。
いや聞けば聞くほど考え方とか、解釈ですよね。これによって、変わってくる、変わってくるどころか、それでもう二極化しちゃうぐらいの、事実は一つだけど、解釈が無数にあって、どう捉えるかなんですよね。によって自分のこの行動とかアウトプットが変わって、それが FX のその成果に、紐づいていくんだろうなと。まあ、もっと言えば FX 以外でも、今野田さんが話してくれていることっていうのは、野田さん、FX 以外でも同じような、実は原理原則な気がしますね。
そうですね。だから、冒頭で言った、スポーツが得意だった人、うまくいった人っていうのは、それができてるんですよ。
そうか、そうか、そういうことだ。そういうことだね。
気づかずにできてるんです。
確かに、確かに。そういうことですね。すごいしっくりくるな、それ。
で、気をつけないといけないのは、我々凡人って、センスがすごくいいわけじゃないじゃないですか。だから、意識しないと自覚できません。
そうですね。
そう。で、自覚してないのにできる人はセンスがあるんですよ。
ああ。
はいはいはい。
で、例えばセンスがない我々凡人が、一部のもう土地狂った成功者の言葉聞くと危険なんですよ。そこまで成功できるって、尖ってんですよ、思考回路が。
はいはいはい。
その尖った思考回路の癖で出てくる言葉を我々が真に受けると、そもそも合わないんですよ。だから、そういう人の言葉を聞くときは、ちょっと気をつけた方がいいです。
なるほどね。
まあ、参考になるところはたくさんあると思いますけどね。
うんうん、
例えば私が今、土地狂った自分の持ってる思考回路を使って話すと、うん、それはうまくいくためだったら、それは寝ないでやるの当たり前でしょうとか若いとき思ってましたよ。
うんうん、
とか、例えば、成功するためには10年ぐらいかけて当たり前の世界だろうとか若いとき思ってましたよ。これを今50代の方とか40代の方に言っても、ちょっと尖りすぎですよね。そう。だから、そう、ステップにもよるし、あとそもそも自分の性格によるから、あまりにも尖った成功者の言葉を、素直に受け入れすぎるのは危険ですよ。ってのは、ちょっと今の私は思ってます。
なるほど、ね。それでリスクある、
ね。そう。ちょっとリスクありますよね。
なるほど。
ああ、面白い。
今回はそのいろんな方を見てきてですね、上達が早かった人に共通していた特徴についてお話しいただきました、うん、次回はですね、副業アカデミーの FX 講座について詳しくお聞きしようと思います、3回聞いていただいて興味を持たれた方いらっしゃると思いますので、ぜひお聞きください、
は
い、
FX の講座が、まあ、大きく2つあるんですけども、はい、まず今のこの野田さんのFX の講座が、今、開講当初から9年間ずっとやってる、うん、FX の講座の、無料のオンラインセミナーっていうのを開催をしています。あとですね、はい、野田さんの教え子であり、トレード入門講座っていう FX の、うん、入門の講座も、別途ございまして、こちらも、はい、無料セミナーやっておりますので、
はい、
今日の野田さんのね、お話聞くと、なぜ野田さんが、FX トレーダーとして成功するかっていうのが少しちょっと皆さん垣間見えたと思うんですけど、
うん、
ただテクニック学ぼうっていうだけじゃなくて、その先の奥深いその思考とか哲学があって、それごと学べるのが、はい、野田さんの FX 講座なんですよね。
うん、
なので、この魅力に気づいた方はぜひですね、まずは、無料オンラインセミナーが、副業アカデミーのホームページのセミナースケジュールというところを押していただいて、カテゴリーも絞れますので、FX のカテゴリー絞っていただくと、はい、あとトレード入門講座も選べますけど、このレテン入れて検索かけるとですね、直近の無料オンラインセミナーが出てきますので、ご都合のいい日程でぜひ、ご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
野田翔吾と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは、 無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。